ただいまのご紹介にお伺いした木下でございます。今日はですね、サステナビリティについて非常に感度の高い外資系不動産ファンドの、いわゆるサステナビリティ全体に対する取り組み、こちらについてお話をさせていただきたいと思います。今直前でですね、堀江さんの方からお話ございまして、重ねる部分も多々あると思いますけれども、堀江さんの話は割と投資家サイドというところをどのように考えているのかというところにフォーカスがあったらと思いますが、私の方からはですね、それの運用サイド、いわゆる運用ファンドですね、そちらの方の話をどちらかというと中心にして行っていきたいなと思っております。で、個別ファンドの取り組みの話をですね、最後3つほどやっていこうと思っているんですけれども、その前に若干、運用市場全般を取り巻くですね、構造的な変化、あるいは ESG 投資というものを取り巻く状況をですね、俯瞰した後に、個別の不動産ファンドの取り組みといったような方向へ話を戻していくという形で流していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。先ほどもお話が出ましたけれども、いわゆる責任投資、というものについてはさまざまな議論がなされてまいりました。その内容がですね、ある程度、世界の金融運用市場の中で確立したというのが、先ほど出てまいりました国連のイニシアティブによってできました責任投資原則、Principles for Responsible Investment、まあ、短縮して PRI と呼ばれておりますが、こちらの2005年6年ですね、の制定であったんだろうなというふうに私は考えています。で、スライドになりますように、2006年の制定からすでに12年が経っておりまして、現時点では世界の50数カ国、1750以上の機関がこちらを署名して、資金的に言いますと70兆米ドル、ちょっと大きすぎてわからないんですけども、まあ、そのぐらいの運用資産がですね、この原則の対象として運用していますよという意思表示をされていらっしゃる、まあ、そういう意味ではですね、世界の ESG 投資の明確に確立したスタンダードというのはこの PRI であるというような形で考えても過言ではないというふうに考えています。で、こちらがその6原則になります。今日はこちらの詳細をお話しするのは趣旨ではございませんので、個別には入っていきませんけれども、多分Google 等でググっていただければすぐ出てまいりますので、また今日お家にお帰りになられてですね、時間がありましたらウェブ等でなるほどこんなこと書いてるんだなというようなことは、ちょっとご覧になっていただけるとありがたいなと思っております。それでですね、ちょっとここを飛ばしまして、グローバルな ESG 投資のトレンドがどのようになっているのかというあたりをご説明をさせていただきます。ちょっと見に小さいんですけども、この辺のですね、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、いわゆる ESG 投資に関連しているよって言われている投資はどの程度の比率があるかというのはこちらに出ています。で、いわゆる欧米ですね、こちらは大体20から50%ぐらい、運用資産の中に占める社会的責任投資というの資産が積み上がっているという状況です。一方ですね、日本とアジアです。桁2つぐらい違うんですね。0.何%というところと、まあ、数%。こういった状況で、非常に残念なことなんですけれども、世界的に見ますと、アジア、ジャパン、ESG 投資、いわゆる責任投資ですね、社会的責任投資という面では、残念ながら非常に遅れてしまっているというのが実情ですが、まあ、あまり良くないので、伸び率はすごいです。7000%。それでもまだまだ非常に少ないといったような状況になります。で、続いてですね、ちょっとお話ししたいのが、運用市場の構造の変化っていうものが1990年代半ば以降から欧米を中心に起きてきておりまして、それがいわゆる ESG 投資といったものがものすごい勢いで欧米で進んでいったという構造的な裏付けになっているのではないかなというふうに考えております。 で、こちらでですね、お話をしたいのは、2つのキーワードになります。1つは、機関化、これインスティテューショナライゼーションというのでありますけれども、そちらと、最終中化、あるいは河川化というふうに言ってもよろしいかと思うんですけど、この2つが、構造変化のキーワードになります。で、1990年代半ば以降ですね、欧米を先駆けといたしまして、国の資金が、いわゆる個人ですとか会社ごとの投資からですね、機関投資家と呼ばれるようなプラットフォームに取って代わられている。まあ、例えばどんなところが機関投資家かといいますと、年金基金ですとか、生命保険会社。これいわゆる、個人のお金を集めて運用していくという投資家、こちらが機関投資家でございまして、そちらに資金が集まってきているという動きなんです。で、例えば、こちら出てますけれども、アメリカですと、2000年代に入って、上場している株式の半分以上が機関投資家なんです。で、英国では若干早いです。5年ぐらい早くも6割。日本はですね、いわゆる株式持ち合いというのもございますので、ここまで機関化は進んでなかったんですけども、まあ、こちらで解消される中でですね、だいぶ機関化が進んできております。で、まあ、そういうことになりますと、非常に黒が大きいお金を運用するマーケットができているということでございまして、さらにその次、何が起きているのか。で、黒がですね、大きいお金を運用するときに、例えば、10兆円資金を運用しないといけないときにですね、10億円の会社にいっぱいばらまいてですね、運用するということが、効率的にいいのかどうかというとですね、残念ながら非常に効率が悪いということでございます。でそうなりますと、プロは何を考えたかといいますと、なるべく少ない数の、選ばれた運用会社に対して、かなり大きい額を一発で、お渡しして運用してもらうというようなトレンドが出てまいります。でそれが最終中華、まあ、河川化と言われているものです。ですので、少数の機関投資家が非常にたくさんのお金を集めその人たちが、非常に少ない数の運用会社に対して、まあですね運用を任せていくということで、意思決定に関わっている人たちがある意味では非常に少なくなっている。ですので、例えば、ブラックロック、バンガード、フィデリティ、ステートストリート、まあ、聞いたことがあるような会社ですけども、実はこの会社4社だけでですね、SP500 インデックスの上場企業を2割以上すでに保有している。とんでもない河川化が進んでしまっているというのが状況でございます。で、これがもたらしたということはですね、非常に少ない数の方々が、非常に大きい金額に対する影響力を持つ。でまあ、それに対して社会的に責任が出てきているので ESG 投資というようなポリシーが出てきて、それをじゃあみんなできちんと守っていきましょうねということになっている中で、ものすごい勢いでですね、ESG 投資といったようなものが資金運用市場の中で重要なものであると言って見なされてきている。こういうようなですね、構造的な変化が1990年代半ばから2000年、現在にかけてさらに進んできている。言ったような状況であるということをご認識いただきたいなと思います。で、ちょっと戻りましてですね、じゃあ日本はどうなのというお話です。今はまあ海外の欧米の話がございましたけれども、その中で、先ほど堀江さんからもお話がございましたように、日本の最大の、まあ、日本だけじゃないですね、世界最大の、公的年金基金、運用基金であります、GPIF。こちらが2015年、先ほどの PRI に署名いたしました。その前には連合が、やはり企業年金にとってみますと、労働者というのは最大のコンスティテュエントになりますので、まあ、そちらを束ねる労働組合を束ねている連合が、僕らの場合もちゃんとライブラインをきちんとやってる、まあ、こういったような動きが出てきています。で、さらにですね、FSA が提唱いたしております、投資家に対、機関投資家に対するスチュワードシップコールというものが採用されましたので、それに伴って GPIF は資金の委託先である運用機関、こちらに対して、まあ、対話を持ってですね、エンゲージメントを持って取り組んでいかなきゃいけないということになっていますので、ここ2、3年、日本でもですね、ESG 投資というものがものすごい運用業界の中でですね、 注目されているといったような状況になってきています。で、今まではその投資運用マーケット全般の話をさせていただきましたけれども、続きまして、やっと本題に入るんですけども、不動産投資といったものにとってサステナビリティというものがどのようなインパクトがあるのかということをお話を少しした上でショーケースのお話をしていきたいと思います。先ほど堀江さんからも同じようなお話ございましたけれども、私も少し俗っぽくお話を申し上げますと、不動産投資をサステナブルにしていくと何がいいことがあるのかなと、投資する人間としていいことがあるのかなということですね。簡単に言いますと3つございます。ここですね、コストセーブができます。コストセーブができるということは、同じ売り上げであれば手残りが増えます。手残りが増えるということは投資バリューが上がります。こういう意味での、コストセーブ、これは非常に重要でございます。でもう一つはこちらですね、テナントの生産性の上昇で、それによって他の競合物件よりも高い賃料水準が取れたり、高い価格が、それに伴って売上が上昇するという意味でのポジティブな、メリット。で、最後ですね、先ほどもお話ありましたように、投資家の期待利回りが一般のビルよりも低下する。これ同じキャッシュフローであるんですね、価格が上がる。アメリカのリサーチによりますと、グリーンが見るほど、やはりこういう期待利回りが高いという現実もリサーチデータが出てきていますし、今申し上げたように、PRI を意識した投資家というのは、サステイナブルな投資を先行するということで、普通のビルとグリーンが見るがあれば、当然、PRI を意識した投資家というのは、グリーンが見るかということなので、さらに流動性が低くなっていく。流動性が高まっていって価格が上昇していく。あるいはファンドレーティング、そういったものがございますけども、昔私はお客さんとしてお付き合いがあったドイツのファンドがあるんですね。ファンドレーティングがある中で KPI としていくつリード認証を取ってますかみたいなお話が必ず出てくるんですね。ですからグリーンを意識したポートフォリオマネジメントをすることによって、ポートフォリオのバリューが上がっていくというようなことが具体的なメリットとしてあります。続きましてですね、じゃあ、一体世界にどんなプライベートエクイティファンドがあるのっていう話です。このソースはですね、PRE っていう、プライベートエクイティリアルエステートっていう、リサーチ会社なんですが、そこが毎年トップ50って出してます。全部50個書ききれないので、今日10個だけ書いてたんですけども、見ていただくと分かるんですけど、ほとんどアメリカです。GLP さんです、インダストリアルの会社、シンガポールにあるんですけども、それ以外は、カナダ、ニューヨークだとか、ボストンだとか、みんな、アメリカ、こういうのを見てくれる。それですね、そのうち今日は、さっきも見てました、この上の2つ、ブラックストーンさんとグループフィールドさん。これをアメリカから2つ、それからユーロゾーンから私の付き合いがあったユニオンインベストメントさん。こちらの3つをちょっとショーケースとしてお話をしたいなと。ブラックストーンさん、これ、ね、今、投資の世界で泣く子も黙るブラックストーンなんですけども、約45兆円の資金を預かって、不動産とアセットに投資をしております。で、彼らは非常に、分かりやすいアプローチを取ってまして、サステイナビリティはコアなビジネスゴールだよ。で、ボトムラインを増やすんだ。すごい簡単なことを言ってます。これ非常にビジネスとして重要な中核的な目標であって、サステナビリティを上げることによって、企業あるいは不動産物件の収益性が上がるか、売上が増えるか、あるいはコストが減るか、そういうことによってボトムラインになるんですよ。で、そこに集中して考えましょう。いろんな広瀬さんの話があるけれども、数字で分かるように取り組んでみましょう。で、どんなことをしているかというとですね、ツールキットっていうのを全ての物件に配ってるんですね。これは産業系のものと一般向け若干違うんですけども、どんなものを使ってるかっていうとですね、昔は非常に高かったんですよ。デジタル化が進んでいるものがいろいろ安くなってますんで、データとか、例えば温度、湿度、照度、それから磁気、それからレーザー式の温度計、それから赤外線カメラ、 それから内影究明がですね、空気の環境測定器とかですね、風速計。でもこれで何をするかというとですね、例えば風速計なんかを調べていくと、どこかガス漏れとか空気漏れがしているとですね、それが流れたんですね。例えば赤外線カメラで見ると、どこが過剰に熱くなっているところがあると、そこが赤くなっている。でそういったことをですね、すべて持っている物件で徹底してやっていることによって、データをものすごくたくさん集めています。それをもとにして、チーフサステイナブルオフィサーっていう人が、このパネルにいるんですけども、そこがオペレーションチームを持っていて、このデータを集めて、それを分析して、じゃあこうしよう、ああしようというような形でですね、アカウント全体のプレイブックを作る。そしてスコアバードを作る。こういう形でですね、個別の物件、あるいは個別の投資対象企業におけるサステイナビリティのプラクティス、まあ、ロールモデルですね。それをファンド全体で共有する。さらにもっとこの会社がすごいのは、それを商売にして、新しいビジネスを作ってしまうというような非常に先駆的な先進的な形でサステナビリティへの取り組みを行っている。これはいわゆる学校も黙るブラックストーンでございます。で続きましてですね、カナダのトロント、こちらを、本拠地としておりますブルックフィールド、こちらはですね若干違うアプローチです。で彼らのアプローチはどちらかと言いますと、オフィスなんかにつきました 90% ぐらい全部認証を持っていらっしゃる。そういう形の中でですね、KPI として認証をどれだけ取っているのかという、まあ、見える化の形の中での、サステナビリティ、こちらをしている。でもう一つですね、非常に特徴的であるのはですね、じゃあ日本でいうと何て言うんですか、フィアンソロビー、そういう言葉がございますけれども、そちらに近いアプローチ、自分たちが投資している物件がある場所、彼らは不動産だけではなくてインフラとかも投資をしておりますので、いろんな国でいろんな投資をしているわけなんですが、ローカルコミュニティとインベスターとして、まあ、手を取り合ってですね、その社会におけるサステナビリティの向上、例えばこちらに出てます、これイギリスになんか都市滞在型オペレーター子会社を下着で持っているんですけども、そこが運営している、まあ、公園みたいなのですね、それをワイルドライフトラストと手を組むことでですね、生物学的な多様性を維持して、非常に環境に優しい公園を作り出す、まあ、そういったことをすることによって、まあ、表彰されたりといったようなことをしております。で先ほどのビールの認証授与式も出てまいりましたけれども、ユーロゾーン代表としてユニオンインベストメントマネジメント、ユニオンインベストメントリアルエステートペーパーとか、彼らのことをちょっとお話をさせていただきます。投資資産的には3兆円ぐらいですけど、これ全体の10分の1ぐらいでして、他の資産を合わせますと、やはり40兆円ぐらい投資をしている会社でございまして、彼らはやはりアメリカよりもヨーロッパの方がサステナビリティに対して、可能度が高いということでですね、2007年から誰も言われたわけじゃないんですけれども、自分たちでサステナビリティに注目した、ザ・プライム・プロパティ・アワードっていうですね、トーナメントじゃないんですけれども、そのサステナビリティの高いビルを集めて、それを比較して一番良かったものに表彰状を出すというような形の取り組みをすでに11年以上やっていらっしゃいます。でそういう意味では非常にですね、先駆的なサステナビリティの取り組み、そしてファーム全体としての取り組みをされていらっしゃいます。で、こちらに出てますように22カ国、日本も含めておりますけれども365物件に投資されておりまして、各国でいろいろ違いますので、なかなか予告しを指すのも難しい。まあ、リード認証なんかはそのためにも使えるわけなんですけれども、彼らどんなアプローチを取ったかというと、自分でですね、イノベーティブ・サステイナブル・インベストメント・チェック、SI チェックって言うんですけど、自分で予告しを指すようなですね、レーティングシステムを作りました。で、新しく取得する際には、必ずこの SI チェックっていうのをした上で、投資委員会に上げて OK を取っていきますっていうプロセスをすることで、サステナビリティについての自らの投資ポートフォリオの中での評価の一定性との アプローチとして取っております。でこれはあの SI チェックっていうのは取得済みの案件を毎年やらなくてはいけなくてですね、私もあのこれ最初にやらされた時にあのテナントさんとか PM さんとか BM さんからものすごいデータ集めて非常に大変なものしたんですけど、まあ、それを集めて毎年ウェブベースのデータベースに入れてですね、サステナブルオフィスについてはそれを分析してですね、どういった形で設備投資をしていけば、例えば CO2 がどうやって減らせるか、エネルギーがどうやって減らせるか、というような形でですね、シミュレーターとしてベンチマーキングのために使うというようなバンドでございます。ですから、まあ、日本に比べますと、さまざまな非常に先駆的なアプローチを取っていらっしゃる。で最後にですね、今日の基調講演でも、あのアークストーリーズの CEO のスコットが、まあ、話しております、アークですけれども、こちらも素晴らしいポートフォリオアナライザーということで、アメリカに行きますと、コーディネート、ボストン、TBC スみたいな、こういった上場ビルが、ポートフォリオの分析として使っていらっしゃいますので、ぜひ日本でも、ぜひ、あるいはシボリート、大手不動産会社というものがですね、こういういろんなアナライズングシステムを使って、自らのサステナビリティをさらに高めていくんですね。ESG 投資の一環として、投資家にとって非常に魅力的な投資を作っていっていただきたいなというふうに思っています。札幌でございましたけど、これで私の、プレゼンテーションを終わらせていただきます。どうもありがとうございました。